会にも来させていただきました。1年ぶりでしょうか、国内の宣教の啓発動員という送り出す方の働きをさせていただいていたんですけれども、神様から再びカンボジアに戻ることが示されて、去年の5月より教会巡回をして、この今年の5月の出発に向けて今準備をしているところです。一課題も配らせていただいたんですけれども、またそのカードの裏に祈りの課題もありますので、覚えてお祈りいただけると感謝です。今日はですね、少しだけ最初にそのカンボジアのことを以前にも来させていただいて分かち合わせていただいたんですけれども、少し説明をさせていただいて、それからメッセージの方に移りたいと思います。以前私は2001年から2009年カンボジアという国に宣教師として行っていたんですけれども3つのどの国とどの国とどの国に囲まれていたか皆さん覚えていらっしゃいますかね。はい、タイとラオスとベトナムに囲まれた国です。日本の半分ぐらいの大きさで、人口は約1400万人弱で、東京人口少し多いぐらいの人口です。ほとんどの人が仏教を信じている人たちなんですけれども、75年から79年にかけてポルポト時代というのを通りましたので、国民の3分の1といわれる200万人以上の方々が、主に知識階級の人、お金持ちの人、そしてクリスチャンや仏教徒なども主に殺されていった、そのような悲しい歴史を負った国です。私は南の方にプノンペっていうところがありますけれども、そこが首都ですね。そこから車で1時間2時間ぐらいベトナム寄りの方に行って、メコン川を渡ったところにあるニャックランというところで教会開拓をしていました。でこの方たちがそのポルポト時代にそのニャックルアンという村から逃れて、国境沿いを越えて難民キャンプで助かった人たちです。でこの人たちがここで神様の話を聞いてニャックルアンに戻っていったんですけれども、2001年に宣教師が入っていった時に、この方の家で最初に集会を始めたのがきっかけで教会になりました。で少しだけカンボジア紹介したいんですが、現在はプノンペンはイオンができたり東横インができたり、どんどん都会化していってますけれども、去年冬に私が、以前いたところに行きますと、まだ以前のままでしたので、少し、お見せしたいと思います。で一番左側にある乗り物はですね、もしかしてアジアの方はすごいファミリアかもしれないんですけども、行ったり来たりする中で手を挙げると止まってくれるんですね。でここで下ろしてって言うと下ろしてくれて、そこでお金を払う。で真ん中のバイクはもう個人でバイクなんか持ってますと、とにかく乗りたいだけ乗る、で、ね、野菜も乗せる、家具も乗せる、もういろんなものを乗せて、その上にも人が乗ってる、そういう状態で走ったりもします。でカンボジアは雨季と乾季に分かれてるんですけれども、雨季になりますと水かさがすごく増すところがあるんですね。で一番右の写真はボートが乗ってますけども、実は寒気ではここは歩いて渡れるところなんです。でも雨がひどいところはこのようにそういうところはボートで渡らなければならなくなります。で私の家はメコン川のすぐそばにあったんですけれども、こういうふうに綺麗な夕日が見えますが、フェリーで渡っていたんですが、日本政府が橋を建てまして、現在はフェリーがなくなって、こういう立派な翼橋というのが、出来上がりました。でプノンペンからここをずっとまっすぐ行って、1号線をまっすぐ行くとそのままベトナムまで行ける、そういう状況です。でニャックルアン教会の人々は、こういう方がいたり、でこの方の村で子ども伝道が始まって、近所の方々が救われてきたり、そしてですね、2年前にこのワチャナー牧師家族に宣教師からバトンタッチをしました。現在はこの牧師家族が教会を導いています。ぜひこの教会のことも覚えて祈っていただけたらと思いますし、またメッセージの中でもこの方の証をさせていただきたいと思います。私はこの5月にカンボジアに再び戻りますけれども、7年間離れていたことになりますので、クメール語をまた再習得しないといけないんですね。で忘れていることもたくさんあると思うんですが、 年を取ってきていますので、そんなに簡単に行くわけじゃないということも分かっています。で、忍耐を持ってこの再習得するのに本当に知恵が与えられるようにお祈りください。そして次の働く場所はですね、ここはもう独立して、カンボジアの方が導いていらっしゃいますので、新しいまた教会改革の場所か伝道の場所へと導かれることになります。ふさわしいところに導かれるようにぜひ祈っていただけたらと思います。最後にこの地図を見せたいんですが、この地図は現在カンボジアにある教会の数です。で、これを見るとちょっと田舎の方はまだほとんどない状態なんですが、この私が挙げたカードの裏にですね、全ての村に教会ができるようにって書いてあるところがあると思うんですが、カンボジアの牧師先生やリーダーたちが集まってビジョンを掲げたんですね。それが2020年までに、もうすぐなんですけれども、2021年までに全ての州、全ての村に福音が伝わってキリストの群れができるようにって祈っていますので、この祈りも加えさせていただきました。またぜひ覚えていただけたらと思います。それではですね、今朝の御言葉を共に見ていきたいと思います。では閉じてください。映像は閉じてくださって大丈夫です。共に見ていきます聖書の箇所はマタイの福音書の11章28節から30節ですけれども、カンボジアでの証も交えながらイエス様の招きと題して共に御言葉に聞いていきたいと思います。一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日お天気のこの素晴らしい日に私たち一人一人を礼拝にお招きくださりありがとうございます。どうぞあなたがこの場に臨在してくださり、私たち一人一人に届いてくださいますように、私の口の言葉と思いとがあなたの御前に受け入れられますように、どうぞこの語る時間最初から最後までを導いてください。お委ねしてイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
私は2009年の11月にカンボジアから日本に帰ってきたんですけれども、特に東京に行って思ったことはですね、とにかくみんな早足で歩くということです。で、よく駅で特にぶつかりそうになるんですけども、こう一心不乱に目の前だけを見てどんどん人が来るんですね。で、カンボジアではどれだけ忙しくてもガソリンスタンドのお姉さんが椅子を持ってきて、まあまあちょっと座って喋っていきなよっていう感じなんですね。で、私の方がいや、あなたはちょっとお仕事に戻られた方がいいんじゃないですかっていうぐらい、ゆっくりされる方なんです。ですから、日本に帰ってきてもうとにかく誰とも目が合わないこのスピードに戸惑っていました。けれどもですね、だんだん 2,3 ヶ月経ってくるとですね、はっと気がつくと自分も一心不乱にこうやって早足で駅を渡ってるんですね。その中の一人となって歩いていくようになりました。ニュースやテレビで聞こえてきた言葉はブラック企業、ブラックバイトだとか、人間関係の疲れ、 SNS 疲れ、私たちは世の中の価値観も状況も本当に目まぐるしく変わる世の中に生きています。そして最近はテロだとか地震、殺人と暗いニュースが毎日流れています。そしてその中で本当に多くの人が不安や恐れ、思い煩いを抱きながら過ごしています。今朝お読みしたイエス様のお言葉は、今から約2000年以上前のイエス様が人としてこの世に来られた時に語られた言葉ですけれども、目まぐるしく変わる世の中に生きている現在の私たちにも同じように語られている招きの言葉です。ここでの招きの言葉は2つあります。1つは私のところに来なさいという招き、もう1つは私の首輝きを追って私から学びなさいという言葉です。一つ目の言葉は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとイエス様は言われます。イエス様のところに休息があると言われています。 けれども自分の抱えている重荷に気がつかなかったり、また自分で考えて自分で何とかしようとしたり、自分の思いでいっぱいでイエス様の声が聞こえていなかったり、自分の罪に気がつかないふりをしていたり、または周りの人々を助けるために私は忙しいから時間がないとあれこれ予定に追われている人がなんと多いことでしょうか。疲れた人、重荷を負っている人とは誰のことでしょうか。自分でどうしようもない罪に苦しんでいる人とここでは捉えられますが、それだけではなく、病気で疲れている人や、またはあなたが気にかけておられる人の重荷を背負って苦しんでいる人であるかもしれません。自分だけで背負いすぎている重荷であるかもしれません。そのような人すべてに対してイエス様は私のところに来なさいと言われました。イエス様のもとに行くというのはどういうことでしょうか。その一つは悔い改めるということです。私は先ほどニャックルアンというところで教会開拓をしていたと言ったんですけれども、主に青年たちと関わっていたんですね。である時一人の青年が暗い顔をしてバイクに乗って夕方教会にやってきたんですね。でどうしたのと言うとですね、実は僕この今神様からも、まあ、みんなからも逃げようと思って森の中を走っていたって言うんですね。でそうやって神様にも顔を向けられない、逃げようと思って走ってたんだけれども、教会学校の歌を思い出したって言ったんですね。でカンボジアではクメール語っていうのを喋るんですけれども、その教会学校の歌の歌詞というのがですね、こういう歌詞です。僕たちは神様から逃げられない、逃げられないという歌詞なんですね。でたとえ僕たちが川の中を泳いでも、下に潜っても、木に登っていっても、飛行機に乗って海外へ行っても、そこにも神様はおられる。天と地を作られた神様はいつも私たちと一緒にいるという、そういう賛美なんですけれども、その賛美が頭に浮かんで、ああ僕は今こうして森の中を逃げてるけれども、逃げることはできないんだなと思って教会に戻ってきたっていうんですね。で明日の礼拝で僕の罪の告白をしようと思うんだけれども、みんなにがっかりされてしまうことが一番怖いと言ってこう泣いていたんですけれども、私たち2人で、まあ、聖書の御言葉を開きまして、の有名な御言葉ですけれども、第一ヨハネの1章9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。で一緒に祈ったんですね。で次の日彼は教会に行ってみんなの前で告白をして、みんなに祈ってもらったんです。そしてみんなから受け入れられて、許されて、そして、神様の方を向いて歩んでいくことができ、ユースのリーダーの一人となって、神様に仕える人となりました。悔い改めるということは、示された罪を告白し、そこから離れ神様の方に向いて歩いていくということです。私たちは自分の罪に気がついた時に苦しくなります。そしてこの兄弟のように、あ、神様に近づいたらいけないと思ってしまいます。神様に従ってきたのに、どうしてまたこんなことをしてしまったのだろうと自分の姿にがっかりしたりもします。けれどもイエス様がこの世に来られたのは、まさにこのことのために来られました。ローマ書5章8節には、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますとあります。罪人とありますが、聖書で言われている罪というのは、何か犯罪を犯すというのではなく、私たちを作ってくださった神様を知らずに、また神様を認めずに、自分勝手に生きていく中で起こってくるものです。そのようにして生きていくことで、私たちは自己中心から来る、神様から喜ばれない思いや行いや言葉を吐き、傷つけ合い、罪の報酬である死に向かって歩んでいます。イエス様はこの御言葉にあるように、 私たちがまだ罪人であった時、すなわち神様を知らずに自分勝手に歩んでいる私たちを愛し、その罪から救うために私たちの罪を背負って、十字架でその罪を、その罰を受けて死んでくださいました。十字架で私たちのために死んでよみがえってくださったこのイエス様だけが私たちの罪を取り除き、重荷を取り、新しい命をくださることができると聖書では言っています。自己中心から来る傲慢な気持ちや自己憐憫、孤独、虚しさ、失敗感、こういった罪からも救ってくださいます。私たちはよく人のことが我慢できなかったり許せなかったりしますけれども、またそういう自分自身が嫌になって許せなくなったりもしますけれども、私たちはまず自分自身が許されなければならない存在であることを覚えて、また私たちはイエス様に許していただくことができるということを覚えたいと思います。イエス様の出会われたパリサイ人たちは神学や律法にとても詳しい人たちでしたけれども、イエス様のもとに来て悔い改めることができなかった宗教学者たちです。今日の御言葉の少し前に25節26節にはこのようにあります。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。私たちは幼子のようにならなければイエス様のもとに行くことができないのです。イエス様はマタイの9章13節でも、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですと言われました。私たちはただ来なさいと言われるイエス様のもとに素直に自分の罪を認めて行くだけでよいのです。イエス様は御言葉にあるように私たちを悪から清めてくださり、罪から解放してくださり、先ほどのカンボジアの兄弟のように清くされた新しい命をくださいます。イエス様のもとに行くもう一つのことは、自分が抱えている心配や疲れ、思い煩い、不安や問題を持ったまま、そのままイエス様の前に出るということです。そして自分の抱えているものをイエス様の前に置き、イエス様ご自身に耳を傾けるということでもあります。イエス様の足元に座ってイエス様に聞いていたマリアのようにです。もう毎日忙しくてとてもそのような時間がないという方もいらっしゃいますけれども、ある方は本当に分刻みのスケジュールの忙しさの中で神様を見上げ、あ、この方に会うのに今あなたの愛をくださいと祈り、会議の前にはあなたの知恵をくださいと祈り、その都度不思議に愛の思いが与えられ、知恵が与えられた経験をされています。私たちがいるどのような状況にあっても、そのただ中にあって私のもとに来なさいと主は招いておられます。私は2009年にデング熱にかかって体調を崩したことがあります。香港の施設で休んでいる時に足が痛くて疲れやすくて、熱があり、食べてすぐ寝る状態で、何もできない状態、そしてみんなにこう何かをしてもらわなければならない、人に迷惑をかけてしまうだけの、存在になったのではないかという、そういう状態が受け入れられない状態だった時に、礼拝の御言葉を聞きました。あなた方はキリストの体であり各器官なのですというところと、それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのですという御言葉でした。そして気がつかされたことは、神様は私が何かができるから今まで愛しておられたのではなく、何もできなくてもここに今いる私を愛し、そして生かしてくださっているということでした。 その時に神様の働きをするのに何もいらないと言われたんですけれども、ただ一つの条件があって、それは貧しくあることだと言われました。イエス様は貧しいものは幸いですと言われましたけれども、その貧しいものというのは、神様、私にはあなたが必要ですと、どのような時にも 100% 神様に頼っていくという人のことです。神様を待ち望んでいくということです。私はそのように神様の前に出た時に、あ、私は神様の御手で生かされているから、このまま動けなくても大丈夫だという安心感が与えられて、ベッドの上でも祈れるということを与えられました。そして祈りの素晴らしさと神様を待ち望む恵みを神様は教えてくださいました。私たちは自分の弱さ、無力さを持ったままイエス様のもとに来ることができ、そしてその度ごとに神様の力強い恵みと新しい命とを受け取っていくことができます。自分の問題や苦い思いや弱さを持ってイエス様のところに行き、それらを委ねてイエス様に頼るようにと招かれています。今朝のイエス様の2番目のお言葉は、私の首輝きを追って私から学びなさいという招きでした。首輝きというのをご存知の方も多いと思いますけれども、2匹の動物を1つとするための牛や馬などの首の後ろにこういうふうにかける横木のことです。横木にそれぞれの首を固定して、2匹が1つとなって、働きができるようにするためのものなんですね。カンボジアにも、茶色い牛や水牛、がいるんですけれども、よく慣れた牛にですね、初めて作業する牛を一緒にして、こう首輝きで一緒にするんですね。そしてもう一頭のリズムや速さに合わせて歩けるようにしていきます。辞書の中には、首輝きっていうのを引くとですね、自由を束縛するものと書いてあるんですけれども、イエス様は私たちの自由を束縛しようとしておられるのではありません。29節と30節を読んでみたいと思います。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。自由を束縛しようとしておられるのではありません。ヨハネの福音書8章31節では、このようにイエス様は言われています。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。真理はあなた方を自由にすると言われています。イエス様ご自身が一緒に首輝きを追ってくださり、牛がもう一頭の歩きや働きに習うように、イエス様ご自身が私たちがどのように行くか、どの速さでどのように歩むかということを教えてくださると言われているのです。そしてそのイエス様の身は軽いと言われています。イエス様の教えは神の御言葉である聖書に書かれてあります。共に歩むということは、イエス様の言われる聖書の言葉に聞き従うということです。私たちは私のもとに来なさいと言われるイエス様のもとに行くときには、救い主としてのイエス様を受け入れますけれども、首輝きを追いなさいと言われるイエス様の首輝きを追うときには、イエス様を私たちの人生の導き手として、自分が人生の導いていたその自分の居場所に神様を迎え入れるということです。イエス様の与える首輝きを追うということは、自分の考え方ややり方、計画もすべてイエス様のもとに置き、イエス様の方法を学ぶ、それに従うということでもあります。イエス様を通してだけしか、私たちを作られた天の父なる神様の思いはわからないからです。そしてそのイエス様に従うということは、しばしば私たちが人の期待に応えられなかったり、 世の中の人から置いていかれるようなことだったりもします。自分の考えと違うことに神様の思いに自分を従わせるということでもあります。そしてそれは自分の思いや感情もイエス様のもとに置き、自分の計画も手放し、へりくだって無力となるところから始まります。先ほど写真でお見せしたワチャナー牧師ですけれども、大学生の時に牧師になる思いが与えられました。でもですね、田舎ですから、こんな田舎で牧師になって僕は本当に食べていけるんだろうかですね、いやこんな僕に本当にお嫁さんが来てくれるんだろうかとかですね、迷うわけです。頭が良かったですから、いい就職先のお話が来たりもするんですね。でそういう中でそっちに行きたい、これを握っていたいという思いがどんどん膨れ上がっていくときに、彼は夢を見るんですね。でそしてある時聞こえてきたんです。昨日イエス様が夢の中に出てきた。でどういう夢だったのって聞きますと、イエス様が遠くで僕を呼んでるんだけども、僕は大きな荷物を抱えていて、どうしてもそこに行くことができない。でこの荷物というのは、もういいところに就職していいお給料もらいたいとか、このコンピューターを握っていたいとか、いや今好きな この彼女と付き合ってみたい、でも牧師には賛成してくれないとか、そういういろんな思いをこう抱えていたんですね。で夢の中ではあったけれども、どうしてもイエス様のところに行きたくて、その荷物を断腸の思いでこう置いてですね、イエス様のところに走っていったっていうんです。でそれでどうだったのと聞くとですね、イエス様は僕が捨てた以上のものを持って僕を待っててくれた、そういう夢だったと言ったんですね。で彼はあなたの道を主に委ねよという言葉に従って、大学を卒業して、就職せずに牧師見習いを2年間した後にですね、奨学金が出る進学校が与えられまして、でそこに行って、マスターも取ってきてカンボジアに戻ってきたんですね。で神様本当に素晴らしい奥さんを彼に与えてくれて、神様に従っている喜びを持って、ヤンプラン教会の牧師となってリーダーとともに教会を現在導いています。私たちが神様のご計画に従おうとするときに、この兄弟のように、自我との葛藤があったり、人の期待に応えようとする思いが起こってきたりもしますけれども、その気持ちをまず手放し、イエス様のもとに置くように言われています。そのようにしてイエス様の思いや考えに従い、イエス様と一つとなって歩むことときに、ここで約束されているように魂に安らぎがきます。苦難や困難だらけの人生で、使徒のパウロは聖書の中でこのように言っています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているのです。そして彼は喜びの人生を歩みました。その生き方はイエス様と共に十字架で死に、イエス様と共に生きるという人生です。ハドソン・テイラーという方は中国奥地伝道に行った宣教師ですけれども、このようなことを言っています。香港のその休暇施設にかかっていた言葉なんですけれども、お読みしたいと思います。イエス様は決して飢えたもの、弱っているもの、病気のもの、苦しんでいるもの、使わしたりはなさいませんでした。どれほどの人が魂の救いについて人々に神様のことを語らなければならないと思っていながらも、自分にその力がないことを見てひどい苦悩を味わっていることでしょうか。ああ、それらの人がまずイエス様のもとに来て休息を得ることができていたら、どんなに違っていたことでしょう。もしそうしていたなら、彼らの喜びに満ちた表情が心に迫るどんな言葉よりも多くを語り、誰もその顔を見て、あの人たちの宗教はひどいものに違いないなどとは思わなかったはずです。私のところに来なさいという言葉は、世の中に出て行きなさいということを除外している言葉ではなく、むしろ出ていくための準備の言葉なのです。イエス様のもとに来るということは、世の中に出ていくということの反対のように思われるかもしれませんが、 むしろ出ていくためにはまずイエス様のもとに来るというところから始めなくてはならないということです。神様の思い、考え方、神様のご計画を知って、そこから主の教えてくださるペースで共に歩みを始めていくということです。私たちは今弱っているかもしれません。迷っていたり不確かなことを抱えているかもしれません。心配事や思い煩いを抱えているかもしれません。罪に苦しんでいるかもしれません。やるべきことが多くて疲れきっているかもしれません。イエス様は私のところに来なさい、それを全部私に持ってきなさい、私に頼りなさい、そして私のくびきを負いなさいと招いておられます。そのようにイエス様のもとに行くときに、イエス様を復活させてくださった神様がその道からによって私たちをもよみがえらせてくださいます。神は主をよみがえらせましたが、その道からによって私たちをもよみがえらせてくださいますと聖書に書かれてある通りです。今朝はイエス様の2つの招きの言葉、私のもとに来なさい、そして私のくびきを負って私から学びなさいという言葉を共に見てきました。このイエス様の招きに私たちも日々応答して、イエス様のもとから歩みを始め、イエス様のくびきを負ってイエス様と共に歩んでいくものとさせていただけたらと思います。一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちは今朝イエス様の招きの言葉を聞きました。私たちはありのままであなたのもとに行きます。私たちに悔い改めることがあるならば示してください。この罪を許し清くしてください。私のために十字架にかかってくださりありがとうございます。あなたの罪の許しを受け取ります。また私は弱さを持った、問題を持った、ありのままの姿であなたの前に出ます。そして自分の思いを捨ててあなたのくびきを負いたいと思います。私の人生の導き手としてあなたを迎えます。日々あなたの招きに応じてあなたに聞き従っていけますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。